はい、今日は1ヨハネ4の10でございますけど、先々週からシリーズ愛ね、まあ、バレンタイン、2月バレンタインっていうんで一応ね、まあ、バレンタイン上もみんなもハートがこげんしてほやんって思われしてですね、やっぱ愛かみたいなところで、愛っていうのを、フォーカスして、聖書を見てきてますけど、最初の週は、何だったか、愛はどこから来るかっていうことをまず知ろう、愛の出どころ、愛の元、愛のお手本、ね、これは何なんだっていうことを、聖書から知りましたね。一応ね、4章7節8節読みました。で、神様から出てるっていうか、もう神様イコール愛なんだっていうことをね、みんなで確認しました。だから世の中でいろんな、場面とかいろんなコマーシャルとかいろんな歌とかで愛愛愛愛っていっぱい出てくるんだけど、本当の愛を知るまでは愛愛愛愛言っていても、それはひょっとしたら、フェイクかもしれないし、ひょっとしたら惜しいけどちょっと違うよねっていうのかもしれんし、本当の愛を知ろうやっていうところをまず確認したよね。で、先週はどうやったかというと、先週は、神様の愛はいつも 100% なんだっていう確認をしました。で、これは4章9節を読んで分かったんだけど、神様は一人をイエス様を俺たちのために送ってくれたよねって書いてあった。つまり神様は一部だけを残して、いやこれは俺のやけんやられん、あとはまあやってもいいけどっていうようなことをしたんじゃなくて、神様のそのものであるイエスキリスト、ね、イエスキリストを 100% そのまんま、人間に 100% 人間にして 100% 神様でありながらも 100% 人間で人間の住む世界に来てくれて、そして 100% の救いを完成してくれて、そして今も 100% 生きてるよって、ずっと 100% ですよねっていう話をしたよね。俺たちの、ね、考え方っていうのは、50-50 ね、50-50、俺は50出す、お前も50出してくれたらちょうど100でいいやんみたいな考え方多いけど、そうじゃない。もう愛っていうのは 100% の自分を差し出すっていうのが、本当の愛、神様の愛ですよっていうのを先週は見ました。で、今週は何かっていうと、愛は神様が先に出してくれたっていうね、教えてくれた。あのじゃんけんでワンテンポ遅れて出す人おるでしょ、あれなんていう、後出しとか遅出しとか言うよね、嘘出ししてとか言うね、お前ずるいぞって言う。でも神様の愛は先出しです。すごいよね、じゃんけんで先出して勝つやろみたいな、違うか負けるか。でも、神様の愛っていうのは先に、俺たちより先に表されたよ、差し出されたよっていうのが今日の話です。で、先にとか後にっていうと、今じゃんけんの話もしたように、大体俺たちはタイミングのことを言うよね。先に着きましたね、もう食べててください、違うわ、え、あ、違う、先に着いたからもう食べてますねって、かわいそうよねちょっと遅れますから先に食べといてくださいとかならあるけど、で、とにかく先にとか後にっていう時、俺たちは時間のことを考える、タイミングのことを考えるね。2021年2月20日、7時18分30秒そして38秒、どっちが先か、それ30秒、こういうふうに考えるのが俺たちの先にとか後にっていう考え方です。で、じゃあイエス様も同じか、イエス様どうなのか、イエス様の場合も確かに俺たちから見れば2000年ぐらい前にこの地上に来てくれたっていうことを考えたら、確かに俺たちより先に来てくれたんやん、へえで、まあ納得がいくかもしれんけども、実は今日この聖書が先にって言ってるのはそういうことじゃないよね。じゃなくて、俺たちが神様を愛したからじゃないんですよって言ってる。俺たちが神様を愛して、を神様に喜んでもらう生き方ができるようになった、神様に喜んでもらえるような人間になったから、お前よう頑張ったのっつって、神様の方からほんならイエスキリスト送ってやるわって言って、なんかこうよう頑張ったからご褒美かなんかみたいに送ってくれたというものではないんだと。そうじゃなくて、まず神様がイエス様を俺たちに送ってくれたやんっていうところを言ってる。これどういうことかっていうと、俺たち人間の力でどんなに頑張っても神様に喜んでもらうような生き方とかできませんっていうこと。俺たちがどんなに知恵を尽くして、技術を尽くして、もう力とか時間とか労力とかうわーつぎ込んで一生懸命やったとしても、この作り主の神様に喜んでもらう人間にはなれませんよっていうことなの。ね。 もともと作られた時はもうみんなもよう聞いとると思うけど、もともと作られた時は神様がよしって言えるぐらいに完璧に作られとった人間やったわけよね。やけど人間がなんとあの敵の、騙す戦略に乗ってしまって、そしてお前自分が神様の方がいいよね、それ神様とかに従って、なんか従って昨日私の言う通りしなさいとか言われて、いつも言う通りしないってそんなん嫌やろってね。であの木の実ほら見て、あれ食べたらお前神様みたいになれるよとか言われたもんやけ、もうすぐその木になって、うわーマジでうわすげえうわーって言って、それを取って食べてしまって、そして一緒におったアダム君にも、あなたも食べてとか言ってですね、もうあの可愛い顔でキラキラ目でね言われた、アダムもすぐうわーそうかって書いてね、もう神様から言われても全部頭吹っ飛んでですよ、で食べしもったで、ただ食べて、二人で食べて、ああ、あっちゅうだけじゃなくて、なんとですよ、これどういう意味かって、もうみんなも何回も聞いたことあるかもしれんけど、食べたっていうことは、神様が食べるなって言っとった、その言葉よりも、自分が食べたいっていう思いを優先させたっていうことや。ここに問題があるってことや。ここに問題があるんですよ。だから、リンゴの実やかなんか、何の実か知らないよね。書いてないもんだって。で、あの実が悪かったとか、あの実に毒が入っとったとか、あの実が呪われとってとか、そういうことじゃなくて、神様の言った言葉よりも自分が思う方がいいやんっていう方を選んで、しかもそれを行動に起こしてしまったっていうのが問題なわけよ。で、それ以来人間は自然と生きていきよったら、そういうことしかできんことになってしまった。神様が言いよることでもそんなんいいやん、もうしゃあしいしようわからんし、もう自分がいいと思ったらそれの方が一番いいやんって思う生き方しかできんくなってしまった。だから俺たちはどう頑張って自分で良くなろうとか思ったり、ね、自分で努力してみようとか、ね、そうやってやる、よく言うよね、努力したら絶対報われますとか言うけど、でも神様に関して言えばよ、どんなに努力しても神様から喜んでもらう人間にはなれんっていうことよ。なんでかっていうと、神様が喜んでもらえる人間ってどういう人間かっていうと、完璧な人間やから。俺ら絶対完璧にはなれん、ね、完璧にはなれないですよ。誰とは言いませんけど、今日うちに遊びに来てくれている今中学校3年生の男子がいるんですよ、一人で。その人がですね、いきなり立ち上がってうろうろし始めて、うちの中で、あれ僕今何をしようと思ったんやったかな、忘れとるって、お前十何歳やろまだね。人間っていうのは完璧じゃないですよ。自分が今しようと思ったことビュンビュン忘れてるね。そんな風でこんな人間がよ、神様に喜んでもらえるような完璧になれるわけがないんですよ、ね、だから神様もそのことをよく知っとる。そしてお前たちね、頑張っていい人間になろう、ね、こうやって神様なんか知らんとか自分で好きなようにしていきゃいいやんと思って生きていってたら一番いいと思ったかもしれんけど、でもやっぱそれやったらつまらんやろって、もう言われんでもわかるやろ、もう周りどこ見てもなんかいざこざとか、ね、喧嘩とか不公平とか理不尽なこととかいっぱいありようやろ、ね、だから自分で頑張ろうと思っていい人間になろうとか やってみてもダメやろ。だから私がその解決策を用意して、私がそれをちゃんと元通りにしてくれる、一人の人を送るんですよ。これがイエスキリストですよって。だから神様の愛っていうのは、俺たちがうまくできるようになったから、俺たちが偉くなったから、ね、だからくれるものじゃなくて、俺たちがどうしようもないから、俺たちがいつまで経っても何も変わらんから送ってくれるんです。これえらい違い。だから俺たちね、時々落ち込むんよ。さっきも気持ち暗くなる時ありますかって言ったら、あるあるって言った人が結構おったんだけど、そういう時に思い出したい。あ、だからイエス様が来てくれたんやな。俺たちがもしいつも完璧でいつも嬉しくて何でもかんでも感謝を持って生きていけるっていうことが完璧にできるんだったら、別にイエス様来てくれる必要なかったかもしれない。逆に俺たちは自分の一番っていう、自分が一番っていう生き方につい走ってしまって、その結果いろんな嫌な結果を味わわないといけなくなってしまって、どうしようもないような沼みたいな生活になってしまって、そこから抜け出せんで、もうああもうどうしたらいい、ああもう何とかしてほしいけど、ああってなっとるから、イエス様が来てくれた。つまりイエス様は俺たちを助けるために、俺たちを救い出すために来てくれたよっていうことを思い出せばいい。人間はね、すぐ自分がダメなところを見つけた時に落ち込んだりしますね。で落ち込む、でずっと落ち込んだりしていくと、どうかしたら落ち込んでる自分がなんかかっこいいように見えてくるよ。 これやばいよ、なんもかっこよくねえよ、落ち込んどる自分見てどうする、誰がみんな、おあいつ落ち込んどる、うわ俺もあんな風になりてえとか思うかって思うやろそれとか逆に言えば落ち込んでますよ自分っていうその落ち込み感満載をもうめちゃくちゃ演出してよ、誰かから大丈夫、えちょっととか言ってもらうのが、言ってほしいか、そういう風に人間っていうのは自分が落ち込むことですらなんかこう人から言葉をかけてもらったり優しくしてもらう理由っていうか、そのために使うっていうことすらやるんよね。でも神様が俺たちに求めてくれている生き方、俺たちのためにデザインしてくれた生き方は自分でダメだっていうことにまず気づく。もちろんそこはそうなんですよ。お前一人やったらダメやろ、神様無視して自分勝手な生き方しよったらダメやんっていうのは気づいてほしい。でもそこで俺たちが落ち込んで塞ぎ込んで、俺なんかどうせダメなんだとか言って生きていくためにそうしてほしいんじゃなくて、だからお、じゃあ作り主のところに帰りたい、あの作り主がデザインしてくれた、計画してくれたあの素晴らしい命にもう一回戻りたい、イエス様そのためどうしたらいいんですか、いやもう自分ではどうしようもないからイエス様助けてください、イエス様信じますよ、えイエス様十字架にかかって俺の代わりに罰を受けてくれたの、えそこまでしてくれたんですか、俺何にもしてないのにできんのにって、そしてその後イエス様が復活したんですか、もうこれこそ俺にはどうしようもないあの死っていう問題をイエス様やっつけてくれたんですか、わーって言って信じてついていけば、それが神様が俺たちに求めてくれている生き方です。だからね、落ち込む時に思い出したい、俺たちは落ち込むために作られたんじゃないよ、うん、なんか自分がダメなんだって、もうダメなんだうえーっていうために作られたんじゃなくて、ダメだからイエス様っていうために作られた。つまりダメだって気づいた時に自分に目を向け、自分にフォーカスする、これ一つ目のオプションね。もう一つ目のオプションは、自分がダメだって気づいた時にイエス様にフォーカスする。どっちがいいかって、聖書にはまずイエス様をあなたたちに送ったでしょう、これが私の愛ですよ、まず私の愛を受け取って、私の愛で体中頭中心中全部満たされてごらんよって言ってくれてる。これを毎日して生きていくのが俺たちに用意されてる本当の生き方ですね。だからバレンタインでチョコいくつもらってよかった、お俺あいつより多いってよかったとか、そういうことを言って、どっちがいい悪いとかそんな言って生きていくために作られたんじゃないってことね。俺らね、俺たちはまずこの神様がどうしようもない俺たちにまず先にね届けてくれたこの愛をまず味わおうやって、そしてそれによって満たされて、それによって満たされたら今度はそれによって作り変えられていくわけよ。で作り変えられていくときに自分ももちろん変わるし、周りの人も変わっていくよ。だって自分の周りの人との接し方は変わっていくやん。これがすげえと思う。だからこの愛は2月だけで終わりじゃないですよ、もう毎月ね、いやもっと毎週毎日毎時間毎分毎秒イエス様の愛をもらい続けて生きていく、これが俺たちの本当の生き方です。神様は俺たちが良くなったからじゃない、俺たちが良くなれないから送ってくれるこの本当の愛を見せてくれました、はい、みんなぜひ今週も今日も明日もこの愛を神様からもらって、これただですからね、毎日ただですからもらって毎日生きていきたいと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日はまたもう本当に嬉しいこの BFF、みんなと一緒にイエス様を礼拝することができて感謝でいっぱいです、イエス様が私たちにこうやって届けてくれて示してくれたこの愛っていうのは、俺たちが思う愛とはえらい違ってます。もう俺たちがどうしようもない、どうにもならん、その状況にある、その真っ只中にそれをどうにかするために、それを変えるために来てくれた、送ってくれた、その愛です。俺たちがまずこの愛を受け取って、この愛を自分の体も心も頭の中も全部満たしてもらうために受け取って味わうことができるように助けてください。本当の愛知りたいって思いながら生活することができるように助けてください。 本当の愛を知らなければ、いくら愛がどうのとか人に優しくするとかなんとか言ったって、そんな本当に、的外れかもしれないし、ひょっとしたらもう全体の 2% ぐらいしか、愛になってないかもしれないです。でも本当の愛をもらうときに、俺たちは今度はその本当の愛を周りの人に流していく、届けていくことができます。そのことによって自分も作り変えられるし、周りの人との関係も変わっていく、そしてそのことによって周りの人も変わっていくんだっていうことを本当に俺たちは体験してますし、周りのみんなとも一緒に体験していきたいです。イエス様、ここまでしてあの十字架にかかって死んでまで、そしてまた墓を破って復活してまで表してくれたこの本当の愛を、俺たちがリアルで毎日味わっていくことができるように助けてください。これがないと本当に干からびて死んでしまいます。イエス様、今日も明日もその日の愛をお願いします。今日ここに集まった皆さんの明日からの1週間がまた祝福であふれて、イエス様の愛であふれて、そして今までとは違う毎日へと作り変えられますように心からお祈りします。イエス様の力ある、そして愛にあふれるお名前で感謝を込めてお祈りします。アーメン。